音楽に組み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動のまか不思議や、え、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿からいろんな歌手からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。そして今回から一緒にこの番組を盛り上げていただきます小池先生の音楽サイト、虹の音楽者のお仲間の作品をご紹介していきます。先生、はじめましてじゃなかった、
はい、はじめまして
この番組で始めました。
はい、はい、捕まっちゃったですね。
そうなんです、
逃げ回ってたのに。
そうなんです、まあ、10月に入ってね、はい、まあ、こうパーソナリティがこう変わるということであったんで、うん、それで、まあ、ある方のお話があって、ちょっとその方がダメになって、でじゃあ先生っていうことでお願いしたんですけど、まずは断られましてね。
やっぱしね、いきなしはねできないですよ。
まあそれでね、うん、1週目はちょっと久々にちょっと昼の肖像でね、やりましたけど、まあ早速でも小池先生が、あ、やっぱりちょっと何か使命を感じると。
そうなん
です、使命を持ってちょっとやりたいということでね、申し出てくださいましたので、もう早速昼の肖像もクビにしてね、して、うん、もうそう小池先生とね、こうやってご一緒させていただくことになりました。
はい、
よかったです。まあいろんなご縁がちょっとねあるんですけども、まず私もですね、小池先生とはね、野崎川を最近では、この間先週お流ししております、うん、はい、これもねまたおいおいとちゃんと説明もしてまいりますけど、まずでも一番最初の曲がまずございますよね。
そうですね、
配信でね、はい、iTunes とか、そういったの配信限定なんですけども、うん、女玉ゆら夢飾りという曲を小池先生の作曲、そして作詞が永井さつきさんで、うん、でまた広野少女がアレンジでね、これを出しているんです。これも YouTube に載ってるんですけども、うん、まあこちらも文楽シリーズ、阿部直美のこの4本柱の中のね、文楽シリーズの中の第1弾が女玉ゆら夢飾りでございます。先生、これどうですか、うん、この評判は。
なんとも長い題ですね。
ね、まず玉ゆらって何でしょうっていうとこですもんね、うん、分かんなかったので私も調べました。
調べましたか。
もちろん調べました。
熱心ですね、あなたはお勉強家ですよね。
とんでもない。でも字もね、だって読めないですもん、あれ、
うん、玉ゆらって僕も読めなかったです、詩をもらった時に、
ね、玉、まあ、玉は玉ですよね、うん、玉のゆらは響く、
響く、
これで玉ゆら女玉、どんな意味でしたっけ。
え、こっちに振りますか、それを。あれはね、僕はね、ただね、儚いというかな、うんうん、そういう儚い心の響きみたいなイメージで捉えてました、
はい、
でおそらく辞書なんかだと違うと思います、僕の言ってることと意味が、
うん
うんうんうん、で作曲はそうやって感性で捉えちゃうから。
そうですよね、そうですよね、うん、でも 作詞の方もやっぱり歌手の人もやっぱりそういった、うん、そこだけじゃなく、その深みでやっぱり想像力を豊かにして、
うん、
だと思いますので、私もそういうふうに捉えております。はい、まあ、だから女玉や夢飾り、これも文楽シリーズのまず第1弾をね、皆様に今週の一曲としてお届けしたいと思います。はい、それでは聞いてください。
聞いてください。
女玉ゆら夢飾り。はい、女玉浦夢飾り聞いていただきました。これね、私大好きなんですよ。
あ、そうですか。
これ何か、この女玉浦夢飾りって、まあ、こう1番2番3番とね、こう主人公がこうね違うんですけどね、
うん、違うんですよね、
八百屋お七だとかね違うんですけども、これ全体的に私この曲がこう何ですかね、例えばサスペンスドラマの、
うん、
なんかエンディングにも使われてもいいんじゃないかなって思うぐらいなんですよ。
なるほどね。
でこれ詩がこうなんか統一をしていたらなんかいいなって。でまたそういったなんか文楽的なちょっとそういう、まあ、歴史をもう入ったサスペンスとかにはこれいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、皆様ね、
どうでしょうかね、うん、リスナーの皆さんがねどう思うか。
まあでも関係ない。 まあそんなことでこの、ね、女たむら夢飾りもこちらも、YouTube 等でねもうあの多少のワンコーラスだけですけども聞けますのでどうぞ聞いてくださいませ。あとはあの 配信でねお買い求めいただけますのでどうぞよろしくお願いいたします。
あれ確か200円ぐらいでしたね。
そうですね、うん、もうインターネットできればもうすぐですのでね、う
ん、高くないですよね。
はい、そんなことです。さあ、まあ今週からですけども小池先生、まずこの虹の音楽社っていうサイトはどういったものなんでしょうかね。
これはね、あの音楽とかね、あの作詞とかもちろん歌う人もそうですけどの、まあなんつうんだろう、勉強する場所みたいな。だから社っていうのはあの校舎の社なんですよ、
うんうん、はい、
誰でもおいでくださいと、
うんうん、
で来てもらって、で自分の好きなジャンルとかまたは自分が作った詩を誰かに見てもらって、うん、それを添削してもらうとか、
うんうん、
そんなことができたりとか。
うーん、
音楽もそうなんです。結構僕のサイトはあのベテランの人が多いんですよ。
うーん、
私はベテランじゃないんですよ、今でね、中堅なんですよ。
あ、そうですか。
ベテランの人たちが多くてね、
うんうん、
なかなかあのいいコラボができてます。
そうですか。じゃあそこに例えば投稿している、うん、あの作詞の方もあるわけですよね。作詞
で
作曲でその結局作品をこう、うん、なんですか、うんとまあ、曲つけていいとか、
そうです
この曲にじゃあこの曲に詞をつけていいとか、うん、そういった
こうそうお互いにやり取 り,
やり取り
メール交換などしながらやり取りして、
そのサイトだけサイトでのやり取りじゃなくもう個人的にもメールというか、
うん、実際それで、はい、CD になった人もいますし、うん、ありますし、
そのサイトをきっかけにってことですよね。
そうですね、
きっかけに、まあ、掲示板みたいなの確かあるって言ってましたもんね、
う
ん、
そういうのでお役立ていただければ、
うん、
だからこれからやろうって人もいると思うんですよ、若い人でね、
うん、
ただどうやって発表していいんだか分かんないとか、
うんうん、そうです ね,
ね、だそういう人たちにもう少しこの馴染んでもらうっていうかな、うん、
だいたいこの虹の音楽社のこのお仲間の皆さんっていうのはだいたい年齢的にはどういったあれですか。
うん、ピンキリですけどね、だいたいでも40後半から僕みたくもう、ね、70超えちゃうような人もいますしね、
うんうんうんうん、
音帯なんかは85ぐらいの人いますよね。
逆に若い人っていうのはだから大体は演歌が多いですか。ほとんど演歌、う
ん、ほとんど演歌が多いですね、
うんうん、
あとポップスもあるんですけど、うん、あまり歌われる方は少ないですね。
ああ、そうですかね、まあ、だから大体こうなんとなく、まあ、40代から80代までで、まあ、演歌歌謡曲がこう大体中心の、まあ、
主流っていうかな、
うんうん、なので、まあ、そういったところでね、なんか私もいますから知り合いに作詞をやり始めたとかね。
あ、そうですね、そういう人をどんどん紹介していただいて、
う
ん、
なるほど。そうするとどなたでも入れて、
はい、
自分の作品を見てもらって、 そしたらもしかして誰かが曲をつけてくれるかもしれないという、うん、そういうことですよね。
そういうことなんです。
あ、でそれを誰かがまた YouTube とか何かに発表してくれるかもしれないという、
まあ、
うん、
画像をつけたりね、動画をつけたりね、
うんうん、
そういうふうにして、
うん、
どんどんどんどん発展していくわけです、その先がね。
なるほど。っていうことでもうこれはいつ頃からもうやってるんですか、虹の音楽社っていうのは。
もう7年かそこらになると思います。
もうそうなんですか、うん、じゃあ逆曲ももうすごい数が多くできて
る、ね、数は多いんですけどね、保管できないんですね。
保管できない、
保管って、うん、ウェブサイトのそのサーバーが容量があるから、
あ、じゃあだんだん古いのから削りもう消されていく、消え
ちゃうんですよね。
でそうすると YouTube に上げてる、
うん、
ってことですかね。 YouTube にも上げれる、
YouTube に上がれば大体消えませんからね、
う
ん、
YouTube だともう画像を入れたりとかしてね、
うん、
だからある程度完成版が乗っかってるってことですよね。
そうですね。
なるほどね。じゃあね、私もう早速なんですけども、うん、先生の、うん、まあ、今日は何をね曲をかけてくださるのかななんてすごい楽しみにしているんですけど、
まあね、うん、最初の1曲目ですのでね、
うん、
やっぱり僕がこの作曲の、道に入ったら大げさですけど、
はい、
そういう感じのにしてくれた歌い手さんの曲ですね。
うーん、
うん、
それはうん、 どうそれってなんていう曲なんですか？
これは、うん、ゆきおさんといいまして、うん、まあ、サイトの人ですけどね、うん、ペンネームがゆきおさんという方がいまして、うん、これが名古屋の方で、あ、ごめんなさい、うん、宮崎の方で、で歌ってるのは、うん、朝比奈さんといいまして、うんうん、女性の方で、うん、これが埼玉の人なんです。
あ、そうなんですか。
これがあのウェブサイトで一つのコラボができるという、うん、これがやっぱりね、あの楽しさですかね。
じゃあ最初はね、知り合いではないわけですよね、
うん、そのウェブサイト初めは知り合いじゃないんですよ。
ですよね、うん、
お互いに知らないで、うん、自己紹介し合って、
うん、あ、この曲をちょっと歌ってみたいとか、うん、っていうことですよね。
そうなんですよね。またはあの、うん、この曲作ったんだけど歌っていただけませんかという場合もあります、うん、あ、なるほど。作曲家だとか作詞家からお願いするとか、うんうんうん、そういうのもありますね。
なるほど。それではじゃあね、今週の2曲目じゃあ、はい、紹介をお願いします。
はい、泣き桜でございますね。歌は、朝比奈ひとみさん、作詞がゆきおさん。じゃあこれを、一つお願いいたします。
泣き桜聞いていただきました。先生、この曲もね、こうやってきっかけで、あのソロサイトはきっかけ、このサイトはきっかけなんですよね。
そうです ね、う
ん、でそのサイトきっかけで、あ、この曲こうなんかこう新着みたいにあるんですね、上がってきて新しいのがとか、
まあイメージがやっぱりだいたい詩を見てて読んでて、うん、イメージが湧いたのにはつけてみようかなと思うんですよね、
うんうんうん、
だけどイメージの分からないのもあるんですよ。
ああ、そっか、う
ん、なんか、うん、ただ普通どっかそこら辺から拾ってきて一つの詩にしたみたいな
そういうのもあるんですか？
ありますよね、歌詞ね、あの継ぎはぎしてきたみたいな、ね、
ああ、そっか。でイメージがなんかこう湧いてそうすると、あ、曲をつけてみたいと、
うん
うんうん、
イザヤイのおぼろ月夜のね、そのイメージなんですよ、これの出だしはね。
でも私ね、思うんですけど、その曲をまずそのつけるつけないの、音楽をやるやらないの中で、もともと先生はなんか曲をやる前になんか音楽をされてたんですか？
ね、好きではありましたけどね、
うん、
好きではありましたけど、その具体的なことはやってないですね、
うん、
五線紙に音符並べるぐらいで、
あ、それは何、
ね、そう、音しないですよね、紙ですから、うん、ペーパーですから、
うん、あ、でもそういうのが好きだったんですね。
そうですね、
やっぱ曲を作ることは前から好きだったっていうことですか？
うん、好きだ
ったですね。それはもう なんでかなって、もう曲を作るってなかなかあれじゃないですか、
普通はほら
あんまりない、
うん、五線紙に音符並べたら音出してみたいと思うじゃないですか、
うんうんうん、
そっからですよね。ギター買い込んで独学でちょこちょこやって大して上手くないのに、だまあ音程の確認するっていうのかな、それぐらいの使い方なんだけど、
うん
うん、それでやりだして、今はソフトをね、うん、入れたりなどしてやっちゃってんですけどね、
うん、ご自分でも勉強されて、
いやそれがねなかなかね、うん、
いやでもすごいですよね、
年いってるから覚えないんですよ、うん
大変です、うん、でもいや、やっぱり好きじゃないとできないですからね。
まあね、好きこそものの上手なとは言いましたよ、うんうん、
でそれを音にして曲をまずその、うん、おたまじゃくしを音にして、
うん、
で今度後ろのこのアレンジっていうのあるじゃないですか、
はい、
そのアレンジもされるんですか？
まあしますけどね、うん、やっぱり稚拙ですね、
うん、
稚拙幼稚ですよやっぱり
そうですか、
だって勉強してないんだもん。
だからあの、まあ、アレンジの基礎とか、どうやってアレンジをするかとか、うん、あとはその機械でそれを表すのも大変ですもんね、
うん
うん、そっか。
で今はいろんないいのが出てまして、
うん、
自動で作曲しちゃうのがあったりとか、
自動で、
うん、ある程度ね、あのメロディーをね貼り合わせると一曲できちゃうみたいのがあったりとか、
うん、
これはほらコード進行っていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
うん、そのコード進行に従ったものを当てはめていけば大体なんとなくできちゃうっていうのがあったりするんですよ。
自動でですか？
あ、
今そういうのがあるんです、 ですか。でもそれはもう嫌なんですよね、自分で。
邪道なんです、
ね、自分でこういう音符をこうどういうふうに並べてとか、それをしたいんですもん、ね、
もう作品は聞かないようにしてるんですよ。
それはいいかもしれないですよね。
どっかでそれが入っちゃうとね、 うん、あれだから。
だからあの女玉ゆら夢飾りは、うん、これ私本当いいと思いますよ。だから何かね配信版だけじゃなくてね、また今度いつかね、
まあ、アルバム
とかなんかあればいいななんて思います。はい、うん、あれそうそうそう。
そうそう。
じゃあこの今さっきのなんだっけ泣き桜？
はい。
うん、こちらはもう今ほとんど先生の作品なんですよね、アレンジも。
うん、これにおいてはね、うん、だから、まあ、ちょっとプロが聞いたらチャッチーなとは思いますよきっと、うん、初期の頃のですから、
まあ、でも作品のとして発表のものとして、
うん、
それがちゃんと一応完成として出せるわけですからね、これ YouTube で、
うん、まあ、YouTube には出せますけど ね、 そうですね、それ以上例えば CD 化とかそういうのになると、うんうんうん、やっぱり手、ね、うん、入れないとダメでしょうね、
うんうんうん、まあ、でもこの音、うん、ほら虹の音楽者っていうのが その結構は詩だけ曲それにつけてでもアレンジをつけてっていうことでそこで音楽だけも聴けるんですもんね、
うん、
だけど YouTube だと画像がないとですもんね。
で何がね、うん、あの音楽者で楽しいかっていうとね、
うんうん、
作詞の人が投稿しますよね、
はい、
それに曲がつくっていうのが嬉しいんですね。
そうですよ、うん、
マニラの方にですね、
うん、
まあ、同じ仲間で、うん、タウラというのがいいんですけども、
はい、
タウラが上げた詩にその人はずっと海外住んでますから、
うん、
で日本人なんですよ、
うん、
で海外住んでてでフィリピンの奥さんをもらってそれで娘2人、ね、うん、いてやってんですけど、うん、日本語が使えないから、
うんうん、
日本語に飢えてると、
はい、
だからこのサイトを寄さりに来ましたみたいな、それで書いてくれた詩がまあまあまとまってるから、
うんうん、
じゃあ僕曲つけてあげますよってつけ
つけてんですか。
じゃあ喜んでくれましたよ、
そういった、ね、
それから親友になりました。
あ、そうなんですね、まあね、世界中どこからでも見れますからね、こうやってインターネットを通じて ね、
そこがいいところなんです、
面白いですよね、うん、あ、そうなんですか。じゃあそれもいずれかは発表は、
うん、これに関してはねあんまり自信がないから
、うん、そうですか。
それなりにはまとまってると思うんですけどね。
あ、本当ですか、うん、じゃあねまたまあ、今週ね、うん、まあ、10月入って2週目ですけども、
うん、
小池先生これからまだまだたくさんこの虹の音楽者の中からのね、
はいはい、
作品をまたいろんな作家さんたち ね、うん、をご紹介していただきたいと思います。はい、はい、まあ、今回はまあ、演歌夢の後でいろんなちょっと投稿はなしにして、
はい、
まだちょっと次週ももうちょっとね小池先生の中身をちょっと引き出してみたいと思います。
裸にされるんですか。
そうでございます。
怖い。
はい、それでは次はエンディングです。
はい、
もうねあっという間のもうエンディングになってるんですけどもね、先生感想はどうです
よ。いや緊張しましたね。
そうですか、あ、そう。
これで慣れちゃうと今度これが本職になっちゃうといけないですね。
あ、ダメダメダメ。もう曲をねどんどんいい作品をどんどん作ってね、
はい、
また配信をしていただきたいと思います。さあこの番組は皆様からのお便り感想またリクエスト等もご投稿お待ちしております。宛先はファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、abenaomioffice@gmail.com です。皆様からの投稿をお待ちしております。さあ、先週からねお流ししております。
はい、
10月の29日に発売、
うん、はい、
されるね。野崎川、これも文楽シリーズの第2弾として、
2弾ですね、
女玉揺れ夢飾りが第1弾、はい、そして、第2弾の野崎川をまた今週もお逃しいたしますが、まず、埼玉の、鶴ヶ島っていうところでね、
うん、
10月の28日に、うん、この野崎川の発売記念イベントを行いまして、ファンクラブのね皆様が来ていただきますので、皆さん楽しみにしているということで、
僕も楽しみにしてます。
ついこの間もちょっとステージがあって、はい、歌わせていただきました。これもね、評判でした。なのでもうまたね、これも CD が出ましたらカップリングもございますので、またおいおいと皆様にも紹介していきたいと思います、はい、さあそれではお別れの曲に野崎川を聴いてください。この番組は阿部直美と先生お名前を
小池蓮です、
はいはい、お送りいたしました。それでは皆様また来週。